皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事の話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡市危機管理統括官の横山隆さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。静岡市危機管理統括官の横山です。
それではお話を伺う前に、静岡市危機管理統括官の横山隆さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。横山さんは昭和28年のお生まれで、静岡市小坂のご出身です。静岡市役所では建築の設計、静岡市民文化会館や静岡科学館ルクルなどの現場管理、都市計画のマスタープラン作成などを担当、建築総務課長、建築部長などを経て、今年4月、静岡市危機管理統括官に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。横山さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。今紹介がありましたけれども、昭和28年の生まれということで、はい、まあ、完全な戦後世代ですね。で、小坂のご出身ということですけど、はい、すご実家はなんか農家か何かですか。
小坂で農家をやっておりました。
あの頃というとみかんとかそういうお茶とかいろいろ、
そうですね、みかんとお茶が主ですね。
最近は静岡のみかんとお茶っていうのは少しなんか後退しているような感じもしないでもないですね。
そうですね、農家を継ぐ方も少なくなりましたし、小坂の場合は、傾斜がきついですから、ね、作業も大変だということで、やはり今はみかんは三日日とか、清水とかお茶は、九州の方もかなりやってますので、ちょっと大阪の方の農業っていうのは、もうあまりやってる専業農家でやってる方少ないですね。
そうですね、まあ、傾斜の問題やら都市化の問題やらね、いろいろあるんでしょうけれども、小中学校時代は自分で言うのはおかしいかもしれませんけど、どんなお子さんだったんですか。
まあ、運動はそこそこ、できた方だと思いますけど、で中学の時には陸上をやってまして、まあ、中長距離といいますか、一生懸命やってましたね。
なんか粘り強い性格というか、そういうのがあるんですかね。
いや、粘り強くはないんですが、短距離の選手になるほど短距離が速くないということで、まあ、長距離、中長距離なら、まあ、結構市内でもトップクラスでしたので、まあ、そっちをやってたということですね。
そうですか。で、高校が工業の建築学科ということですけれども、はい、最初からこうなんか建築関係の仕事に携わりたいっていうふうな気持ちがあったんですか。
いえ、そんなことはなくて、普通高校に行こうと思ったんですけど、ちょっと家の事情がありまして、工業高校へ、行くということになりまして、じゃあそこで一番、まあ、自分に合う学科がどこかということで、機械は油まみれでちょっと向かないし電気は見えないもんですから、よくわからないということで、建築学科にしたっていうことで、あまりこう自分の意思でどうしようかというようなことではなかったですね。
まあ、人生っていうのはそういうもんかもしれませんよね。あんまり自分で子供の時から目標を立ててこう進んでいこうなんてね、考えたってそうならないんですから、しょうがないですよね。やっぱり建築の勉強すると面白かったですか。
若い20代の頃は ただ一生懸命先輩の後を追ってるということと、建築士の試験っていうのがありますので、一級建築士を取るまではということで、一級建築士の時にはかなり勉強はしましたけど、まあ、それを取ってしまうと、あと面白いかというと、建築もまあ面白いんですけど、性格的にはその後役所で配属されました都市計画の方が合ってるかもしれないというような気がします。
街づくりとかそういうですね、はい、あの市役所へ入られて、まあ、その頃選択肢っていうのは市役所へ入るとかね、県へ入るとか、はい、まあ、いろいろあったと思うんですけどね、はい、まあ、だけど、考えてみると大阪の生まれで、指導士の大阪の生まれで市役所へ入るなんていうのは本当に賢い選択ですよね。
実はあの静岡県も受けておりまして、県も受かったんですけど、
市の方がいいと思った。
いや、あの県は下田土木事務所まで一番遠いなという、あと浜北あたりでは遠いなというところで、まだ子供でしたけど、子供の頃にやはりちょっとそこだと遠すぎるなというのもありまして
若干動機が不純なのではないって
面接の時には嘘を言いましたけど、
でも賢い選択だったんじゃないですか、うん、で、あの市役所に入られて以降は、まあ、建築という関係の行政に携わったということですけども、例えば設計とかいろんなあの、まあ、施設がありますよね、はい、静岡市には、はい、そういう施設の設計とか、あるいは現場管理とかいろいろありますよね、はいはい、そういうのをずっとやられたんですか。
そうですね、30まではあの市民文化会館、先ほどご紹介をいただきました市民文化会館の、設計と現場管理を長くやってまして、この頃あのオイルショックで建築 の, あのセメントがないとかいろいろありまして、一時、建設ストップしたもんですから、そこで少し長くなりましたけど、新聞会館の建設と、あと今ツインメッセって言ってますけど、うん、昔産業館って言ったんですけど、はい、産業館の一期の工事とか、あとは、最近はルクルってのやりましたけど、若い時にはその現場の管理と設計を30ぐらいまでやって、
ルクルっていうのは科学館のこと。
そうですね、あと30からは教育委員会へ配属されまして、そこからは現場っていうのはあんまりなくなりましたけど、
教育委員会で建築っていうと、例えば学校建設とかね、まあ、学校建設も体育館とかいろいろありますよね、はい、普通一般教室とか他のいろんな施設の、はい、建設とかね、そうあると思うんですけど、全部手掛けるんですか。その
私があの配属されたのは今教育施設課というんですけど、そこで、まだ私が配属された30年ほど前は校舎の 建設をやってたんですね。今は、統廃合ということで、少子化で子どもが減りますので、学校も空き教室が多いんですが、私が行った頃はまだ人口が増えるという、ことを前提に、そんなには増えないんですけど実際は、校舎をまだ建設をしてたんですね、うん、でその後耐震補強、皆さんご承知かもしれませんけど、東海地震が来るということで耐震補強っていうのを始めまして、そういう工事がかなりあったんですね。今はだいぶ減ってますけど、
そうですね、昭和50年の最初の頃から、ね、
55年ぐらいからですね。
まあ随分あの頃のおかげで静岡県の教育関係の、まあ、建築はかなり強化されましたよね。
そうですね、あの全国的に見て静岡市は合併する前の静岡市ですけど、教育施設設備はかなりいいんですね。例えば合併してからよくわかるんですけど、旧清水市さんは50メートルプールがないんですけど、静岡市は中学校全部50メートルプールですし、校舎の屋上に、プールがあったり、いろんなことは、あの設備の投資はよくやってましたね。ま
あ、そういう関係で教育委員会関係の仕事は随分行政面であったんだけど、あれですか、ずっと教育委員会にいたってわけではないんでしょ。
いや、教育委員会はですね、建築職は2年で交代だったんですが、私の前の代の方から3年になって、交代する人が2年ごとだと重ならないもんですから、3年にして1年、重なるようにして仕事を引き継ぐというようなことで3年ほど教育委員会にいましたけど、
それから要するに一般行政の方への、
それから建築指導課という建築行政の方へ戻ってきました
わけですね。
はい、
なるほど。
爽やか談話室は静岡市危機管理統括官の横山隆さんをお招きしております。
自分が手掛けたね、
はい、
その建築とかいろんな学校施設とかを含めてね、市民文化会館なんかも見ると当時のいろんな苦労とかいろいろ思い出すんでしょうね、きっとね。
当時の苦労よりも、うん、地震で大丈夫かとか、市民文化会館で言いますとタイルの落下はないかとか、そちらの方が心配ですね。
なるほど。
事実市民文化会館少しタイルが落ちたり、はしてましたので、その方が心配ですね。
そうですね、まあ、建築にあるいは建築だけじゃなくて土木もそうですけどね、そういう事件事故っていうのはね、まあ、今回の高速道路のね、
はい、
天井板っていうかそういうものの落下とかね、考えるとやっぱりある種の怖さを持ってますから ね。
そうですね、建築だけではなくて設備も皆さんご承知でしょうけど、エレベーターの事故、エスカレーターの事故、自動ドア回転ドアの事故、いろいろありますので、やはりそういうものの現場管理をやってると、思い出も残ることは残るんですけど、私としては心配の方が、まだやはり多いですね。
ご性格的に真面目なんだね、基本的にね。
いや、そんなことはないんですけど、
なんか一番そのなんか思い出に残る事業っていうか仕事っていうのは何かあるんでしょうか。
先ほど紹介いただいたあの市民文化会館、と科学館ルクル、まあ、その他今ツインメッセとかですね、大きな現場いくつかやらせていただいたんですけど、全部ではないんですけどほぼ中心になってやったっていうのは、科学館ルクルだもんですから、これはあの財政面から、建築の設計から、あと、特殊ですけど科学館だもんですから展示物の設計っていうのがありまして、これが科学的な、知識がないと設計のですね、を進められないということで、ここが一番苦労したといえば苦労しましたね、お金の面も含めまして。
なるほどね、確かにそうかもしれませんね、今までのやってきた仕事とはちょっと一味違うところがあるということ でしょうかね。それから、まあ、あの今は建築行政って言いますかね、
はい、
そういうものにずっと携わってきたわけですね、その後は。
その後はですね、まあ、カンカンルクル、今言ったカンカンルクルは、40後半から50ぐらいでしたけど、その前、が建築指導課という建築行政、確認申請のチェックとかですね、私はあの違反建築物の摘発っていうのを主にやってましたけど、あと許可とかですねやってましたけど、で1年建設省、今の国土交通省へ行きまして、それもまあ建築行政でしたけど、その後都市計画へ7年ほど、いて、静岡市のまちづくりの基本となるっていうもので法律改正がありまして、都市計画マスタープランという、それ通称ですけどね、正式名は市町村の都市計画に関する計画というかそんなだったんでしょうけど、それをあのやりなさいということで、その担当をやって
何年頃ですか。それは、
15年ぐらい前ですかね。
この都市計画っていうのは確かにマスタープランの作成っていうのは面白いことは面白いけど、現実にプランと現実の問題がなかなかうまくマッチングしないっていうところはありますよね。
そうですね、マスタープランは長期プランと短期プラン当然ありますので、そういうものを当然仕分けをしましてですね、市の総合計画と整合を持ちながら、作成していくというものなもんですから、面白いものとやはりまだ形が見えないようなものといろいろあることはありますけど、まあ、私個人の性格としてはこういう事業もですね、に携わらせていただくのも合っていたのかなという感じはします。
うん、なんか拝見してなかなか几帳面な性格かなっていうふうに思うんですけどもね
いやそんなことないです、他の人にはいい加減だってよく言われておりますけど
まあそれはね、自分で几帳面ですね、言う人はないからあれですけど、まあそういう印象を受けますよね。 それで、まあ、そういう仕事を経て平成、今年になるんですか。
そうですね、危機管理統括官です。はい、今年の4月ですね、はい、
4月に危機管理統括官というのに就任、はい、危機管理統括官っていう職種自体が比較的新しいんですよ。昔はなかったんですよね。
昔はですね、防災官とか言ったのありましたね。危機管理統括官は私が3代目っていうんですかね、言い方が合ってるかどうか分かりませんけど、
それに就任されたということで、しかし一般的な行政上の危機管理っていうのはもうさまざまなことがあるわけでしょ。
そうですね、
まあ、自然災害っていうかね、
はい、
地震とか津波とかそういうのもあるし、はい、あるいはここは原子力が直接はないにしても、まあね、影響もあるでしょうし、
はいはい、
その他交通関係の事故とかね、
はい、
インフルエンザとかそういう病気とか、はい、
職員のあと事務事業の事故とか情報漏洩とか、
まあ、そういうのも範囲に入る。
はい、職員 の、 誤配送になるのか中身を間違えてしまったりとか、そういうのももちろん担当部署で対応はするんですけど、まとめたりするのはうちのところになりますね。
なんか職務権限というか職務範囲っていうのはね、なんかきちっと決められているようで必ずしもそうではないようなところもあるんじゃないですか。
そうですね、ただ、まあ、どこも窓口がなくて、まあ、うちがというようなところはやはり所管がはっきりしなくてもですね、
や
らなきゃならないというのはありますね、う
ん、あ、なるほどね。しかし昔はその危機管理っていうクライシスマネジメントっていうんですかね、はい、なかったんですけどね。しかし考えてみるとなんか非常に厄介な仕事でありますね。
いや、まあ、こういう職がある以上 どなたかがやらなきゃならないですから、ね、私危機管理統括官というのはもちろん4月からですけど、うんうん、その前の建築部長の時も、うん、建築職の時もですね、応急危険度判定とか、あとは、地震対策の補強の関係とか、この防災に関係する仕事は、やってたもんですから、全く知らないというわけではないもんですから、
まあ一応手が届く範囲というか目の届く範囲であることは確かですよね。
いや、まあ行ってやってみるのと見てるのとはだいぶ違って、あ、こういうのもやるんだというようなことはありましたけど、ここまでやるのかということではないですけど、
うん、そういうなんていうか予想もしなかったっていうかね、想定外のこともあるんでしょうね、うん、仕事をやっていく上ではね。
そうですね、
で職員のねいろんな問題なんかについても、その領域に入ってるっていうことになるとね、これはまあ非常に大変だなっていうふうに、
ね、対応はね、もちろん、警察とか、消防とかいろいろ直接やってくださるところがありますけど、報告連絡はあるもんですから、夜中でも必要があれば連絡は来るということですけど、幸いに夜中の3時とかそういう時にはないですけど、11時過ぎとかそのにはそんな時間に来ることもありますね。
FM ハイ爽やか談話室、静岡市危機管理統括官の横山隆さんにお話を伺っています。
特に最近ね、
はい、
例の 3.11 の津波、あるいはそれに伴う原子力の問題がありましたよね、はい、これらについてやっぱり一番大きなウェイトを今持っているっていうことはないんでしょうか。
原子力については、静岡市は30キロ圏外ということだもんですから、ね、うんうん、まずはそういうことがあってはまずいんですけど、もし原子力で何かの事故が起きたという時には、屋内への避難っていうのがまず第一だというふうには考えておりまして、また津波についてもですね、8月29日に内閣府の方から、地震の大きさ、あとは、時間の想定等が出されましたので、それに対応したですね、対策として、静岡市では静岡市の大浜と下島と、あと美保地区に、3カ所にですね、津波避難タワーを、建てるということで今進めているところです。
それはその地域のエリアの人たちの、まあ、全部ですよ、そこのタワーとかね、そういうところへなんて言いますか、避難先として当てるっていうことはできないんで
し
ょ。
今年度ですね、静岡市全体の整備計画を作成しておりますけど、今言いました3カ所につきましては建設地もですね確保ができていて、やはり、安政の大地震の時にもまあ使っておりますし、今回の発表でもですね、浸水域の中であり当然、逃げるところもですねなかなかないというようなところで、まずは建設地がないとどんなに、ね、建てたいという地域でもできないものですから、その3カ所を先行してですね、あと、今おっしゃった全体をカバーするというのは今年度その整備計画でカバーできる範囲に何で対応しようと、今言いました津波避難タワーは一つの、避難の手段ですけど、既存の建物を活用して避難をしていただくと いうことも考えられますので、その辺をトータルしたですね、整備計画を、作って、年度計画を立ててですね、整備を進めていくという今考えで事業を進めているところです、う
ん、静岡市、まあ、現在清水まで含めて、ね、昔の旧清水市まで、はい、清水区あたりもねやっぱり比較的その、まあ、海抜高がね、はい、そんな高くないというふうなこともありますよね、はい、で美保なんかもそうでしょうし、はい、まあ、このあたりをきちんと減災するようなね、災害を減らすような形に持っていくっていうのは、はい、なかなか大変なことですよね。
そうですね、やはり 3.11 の、 あの津波の高さが、皆さんの印象にかなり残っているという、あの発表されたあの津波高浸水域というのはあんなに高い津波が来ないんですけど、うん、やはり説明をさせていただくことをですね、うん、地道に続けていって、こういう認識をですね市民の方に持っていただいて、で、皆さん地震が来たらすぐ逃げるというふうな意識をですね、持っていただくと、そのために私ども、市民の方々への説明がですね重要であると、今皆あの職員ですね、その考えでですね、進めているところです。
やっぱり最近では想定外っていうことを、ね、許してくれないっていう市民というか、その国民的な意識があるんですよね、
まあ、あの8月29日に発表された、内閣府の、地震のですね、津波の状況っていうのは、東海東南海南海の3連動で一番高い津波、大きな津波っていうことで発表されてますので、これ以上のものはないということで、国の方も想定外はないということで発表されているというふうに認識しておりますので、まだこれから静岡県が第4次被害想定というのを、出しますけど、もう少し細かな内容になるというような認識はしております。
一般のね、
はい、
民間の家屋って言いますかね、
はい、
これについての指導というのは、まあ、あの建築指導課とかいろんなところがやってるんじゃないかと思いますけどもね、
は
い、
民間の耐震についてはですね、私は3月まで建築部長だったものですから、正確な数字というのはですね、ちょっと今月ごとにこう、伸びてくるものですから、うん、正確な数字ではないんですけど、一般の住宅については、今耐震化率は 85% くらいになってるんじゃないかなと思います。で、工業建築物について言うとほぼ 100% に近いんですけど、建物のですね玄関にシールを貼ってあるんです。これはもう耐震的に大丈夫なものです、少し危ないですと。
それ民間の一般の家庭にも、
いや民間はじゃなくて工業建築物、
工業建築物、はい、なるほど、そんなに進んでるんですかね、まあ、あのちょっと心配だなと思ったら市の方へ、
そうですね、あの正確な情報はあの建築総務課ですね、うん、建築総務課のホームページに公開をしてますので、ただ少し古い数字は古い数字だと思いますけど、
うんうん、そうですか、まあ、いろいろ統括官として やるべき仕事、あるいは、まあ、何も起こらなければそれはそれでいいんですけどね。
そうですね、
だけどそうは言ってられませんからね、何がいつ起こるかわからないんですから、本当に大変な仕事に疲れてご苦労で、まあ、夜も眠れないということはないかもしれませんけど、やっぱり心配は心配ですよね。
そうですね、
うん、無事であってほしいっていうふうな気持ちは誰よりもあると思うんですけれども、ね、あのまあ、この辺の話はもう抽象論ですけれども、あの一応仕事の話はそのくらいにして、ちょっと一二点個人のことについてお聞きしたいと思うんですけれども、はい、ずっと建築関係の仕事をやられてきて、はい、で、あの、まあ、将来ね、はい、自分がまあ、役所をリタイアした時には何かやってみたいってことはあるんですか。
まあ、定年近いもんですから、そろそろ考えなければならないとは思いますけど、建築はもうそろそろいいかなと。
卒業したいかな
と、ただまあ、どうでしょう、他のもので何かできるものがあるかっていうのは難しいでもんですから、これからじっくり考える時間はありませんけど、できれば役所関係以外で、建築関係以外があればですね、やれるものがあればやってみたいなという気持ちはありますね。
まあ、まあ、あのいろんな考えを持つことはいいことだと思いますけど、ところであの、まあ、今の仕事上その趣味とかね、
はい、
うん、まあ、そういうようなことをやってることはないんですけど、運動なんかは何かおやりになってるんですか。
今実際にやってるのはあのソフトボールを市役所のチーム の、うん、あの監督兼選手で、選手はもう本当に人がいないときに に出るっていうので。
だってもう20代30代の若手がいるんでしょ。
いますけど、私は長いことピッチャーをやってたもんですから、ピッチャーで出たり、どうしても9人いないと試合にならないという時には、私監督だもんですから、試合を棄権するわけにいかないもんですから、一番危なくないところで、被害が小さなところ。
あの職員が何千人もいて、ソフトボールチームが9人いないっていうのも、なんとなくもう少しいてもいいんじゃないかと思うけど、今の若い人はそのスポーツとか遊びとかが多様化しているもんですから、あんまり入ってこないのかな。
自分で言うのもなんですけど、うちのチーム割と強いもんですから、要するに公式のソフトボールでカーボールだもんですから、練習をちょっと見に来てって無理ですっていうふうなことになることが、ありますので。で、危ないと言ったのは、カーボールボールも良くなってバットも良くなってるもんですから、球を取りに行くと当たる可能性があるもんですから、今私は避ける練習です。
逃げる練習。
そうそう、逃げるっていうと言葉が良くなりますが、避ける練習。
同じような問題もありますけど、いや、それは無理しちゃいけませんよね、それはね。
あと役所の都市職員のソフトボールってのもあるもんですから、そこの監督もやらされて今やってますけど、もうそろそろ そちらは定年退職でやめて、もう、まあ、どちらも定年退職で市役所のチームですから、やめれることはやめれるんですけど、定年になっても多少なりとも体を動かすのはいいのかなとは思いますけど、
そうですね、やれることはやっていた方がいいかもしれませんけど、あまり無理なことはしない方がいいのかもしれませんけどね。で、静岡市ね、はい、どういった町であってほしい。
これは都市局長に聞かれると怒られるかもしれませんけど、都市計画課にもちょっと行ったもんですから、少し回遊性があるような、うん、こう行って帰って戻ってくるっていうんではなくて、少し回れるような
ぐるぐる回る、
ような町づくりをしていただけると大変いいのかなと思いますけど、映画館もなくなってしまって、うん、要するに誘客っていうんですかね、お客さんをこう呼び込むような、そういうものがポイントポイントにないと、回遊性って難しいんでしょうけど、そういうふうなところに町になれば、もう少し呉服町界隈だけではなくて、賑わいっていうのが出るのかなとは思いますけど、
ね、なるほどね。最後に一つ、 FM ハイ、これ市役所と同じで、あ、まあ、同じで規模はまるで違いますしね、やっぱり違うんですけど、いいす、私ども FM ハイに対するなんか期待っていうか注文っていうのがあったら一言。
当然今までもですね、防災の情報を発信をしていただいておりますので、私ども、まあ、これ議会でも答弁をさせていただいたんですけど、防災ラジオの話もですね、ちょっとさせていただいているもんですから、うん、それらと連携を取ってですね、高齢者の方にもですね、情報発信をできるだけ早くして、災害来てもらっては困るんですが、毎年台風も来ますし、そういう時のですね、避難をなるべく早くできるような、体制を取るということで、私ども静岡市とですね、連携を持ってですね、市民への情報発信ということを、やっていただければというふうには思っております。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は、静岡市危機管理統括官の横山隆さんを迎えしてお話を伺いました。横山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。